月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月はオープンしたばかりの富岡アーカイブミュージアムをご紹介いたします。富岡町障害学習課の門馬武さんにご案内いただきます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今私はそのミュージアムの中、ちょうどね広いスペースにいるんですけども、ここはエントランスですかね。
はい、エントランスを兼ねたタウンギャラリーというゾーンになります。でタウンギャラリーはどちらかというと皆さんにメッセージを持って行ってもらったり、あるいはメッセージを残していただくゾーンになりまして、正面にあるボールタウン、富岡の小学生たちが考えた未来の富岡像を模型化したり、そこをボールが回ったり、でまたそのボールもいくつか種類があって、ここの缶に対してメッセージを置いていただけると特別なボールが回って、ちょっと楽しげな音が鳴るという、あのできれば子どもさんたちにも楽しんでいただけるようなゾーンです。
ボールタウンはイメージ的にはね、ジェットコースターを思い出してください。上の方からボールがこうぐるぐるぐるぐる回りながら一番下まで降りてくるんですが、時折あの楽器ガラガラガラガラって音が鳴ったりしますもんね。
そうですね、綺麗な音が鳴る室内になってます。
でこのボールタウンと隣のメッセージキューブというのがこれ連動してるんですね。
はい、そうですね、先ほど申し上げたように、あのメッセージキューブでスマホだったりタッチパネルだったりでメッセージを送っていただくと特別なボールが回ると。
はあ、もう一つ江戸時代から続く中央商店街ということで、あ今音が聞こえてきましたかね。
昭和20年から40年ぐらいの中央商店街の写真をたくさん集めまして、それを模型にしたというゾーンになります。
昭和のイメージを感じていただくっていうのはどういう意図なんでしょう。
富岡のこの商売が活況だったっていうその歴史も分かると思いますし、これぐらいの時代であれば今の高齢の町民の方々はものすごく懐かしくご覧いただけると思いますし、やはり写真から起こしたというリアリティの部分も感じてほしいといくつかの思いがあって作りました。当館は当然東日本大震災、原発災害のことを伝えるんですけれども、それら複合災害を富岡の歴史に位置づけて、風化をさせないでいこうと、で伝えていこうという施設になりますので、歴史のところから始まっております。
建物内ご案内いただきますが、一番メインなのはどこになりますでしょう。
正面の常設展示室になりますのでどうぞ。はい、
その常設展示室は全体見合わせる場所ってありますかね。
はい、2階のですね、我々収蔵展示と呼んでいるところの動線からご覧いただけますので、2階に上がっていただければと思います。
さあその2階にやってまいりましたが、このガラスの向こうではどんな作業がされるんでしょうか。
この向こう側は収蔵庫といいまして、当館で、所蔵している資料たちが、普段保管されている部屋になります。通常博物館ですと展示っていう結果しかご覧いただけないんですが、当館は、レスキューしてきて泥だらけの資料をどうクリーニングして、どういうふうに整理をして、でどう所蔵してで列品するのかという一連の流れをご覧いただけるように工夫させていただきました。
でこの2階から実はその1階の常設展示室を見ていただけるわけなんですが、広いですね。
そうですね、600平米ちょっとぐらいあります。
でパッと見て思うのは、ちょうど左半分がこう東日本大震災以降について、それで手前側は富岡の歴史というふうに見えるんですが、いかがですか。
はい、その通りです、まず前半部分で富岡町の特徴、成り立ち、文化、歴史などを感じていただいて、こういう土地柄、こういう特徴の場所で震災ですとか、まあいう複合災害が起きるとこういう資料が生じるんだというのを後半でご覧いただきたいと、そういう構成になっております。
前半の歴史の部分、ポイントを教えてもらえますか。
そうですね、古くから境目の地域であったり、行政ですとか政治の、まあ、拠点性の部分もあったり、また物流のですね、こう要のような性格のあった土地柄ですので、そういった土地柄を知っていただくには常設展示室をご覧いただければいいかなと思います。
そして震災以降なんですが、まあ、一番中央にあります車、これがやはり大きく2階からも見えるんですが、ちょっと展示物をご案内ください。
はい、双葉31号というパトカーなんですけれども、警察から町が譲り受けました。2人の警察官の方が乗っておられて避難誘導に向かって、殉職されたわけなんですけれども、町民の皆さんがですね、警察官の行動をきちんと歴史に残したいというところで、町で保存できないかという陳情を頂戴しまして、今回展示することができました。
そして上部には富岡は負けんと書かれた横断幕と歩道橋ですね。
はい、はい、富岡は負けんってご存知の方は多いかもしれないんですけれども、無人の町内で掲げ続けられた横断幕、その町民の方の思いをやはり、きちんと残していきたいというところで、頂戴いたしました。
全体ではどれぐらいの点数資料があるんでしょうか。
はい、収蔵点数は、約5万点ほどになります。また常設展示室はだいたい今430点ほど資料を展示させていただいております。
このような常設展示の他に何かこれから先やってみたいことありますか。
たくさんこう足を運んでいただいて楽しみの場所の一つにもしたり、勉強の場所の一つにもしたりというところでワークショップをたくさんやっていきたいなという思いがありまして、例えば富岡ですと塩釜での塩作りなんていうのもたくさんやられていたり、あるいはうちには毎分の学芸もいますので、土器作りだったり、そういったものをたくさんの方に参加していただきたいなと思います。
改めてこのアーカイブミュージアムに来ていただいてどんなことを感じ取っていただきたいですか。
そうですね、まず町民の方々に関しては懐かしい部分だとか、あ、うちの町こんなだったんだっていうところを感じていただきたいなっていうことだったり、外部からの方は富岡ってこういう特徴があるんだということを知っていただきたいなと。で、残りの半分震災遺産に関してはそれぞれ感じられ方っていうのは違うと思いますので、ストレスにならない範囲でご覧いただければなと思います。
富岡町障害学習課の門間武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、富岡町のお知らせなんですけれども、はい、今ありましたそのアーカイブミュージアムは7月11日にね、オープンいたしまして、報道などされておりますのでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、改めて開館時間は午前9時から午後5時までです。入館は午後4時半までにお願いいたします。で、場所はですね、富岡町役場を目指していただければすぐお分かりいただける役場のすぐそばでございますので、入館料は無料で、お休みは毎週月曜日、祝日の場合はお休み火曜日ということになります。それから年末年始お休みになりますのでよろしくお願いいたします。オープン初日、200人超える方々がアーカイブミュージアムにお越しになったということでございまして、本当に、震災だけじゃなくて、富岡の歴史を感じることができますので、
記憶を、しっかり残しておこうということですね。
そういうことでございます、ぜひ皆さんね、ご覧いただければと思います。それから7月25日日曜日は富岡町町長選挙投票日でございますので、忘れずに投票お願いいたします、さあ、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。